御言葉をお読みします。さて、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか、私たちにはわかりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。神の言葉を信じるための信仰という題です。私たちはこれまで主イエスの十字架、その葬りの御言葉に聞き、今日からは主イエスが死から蘇られた復活の御言葉に聞いていきます。主イエスを愛する弟子たちにとって、また主イエスを信じる私たち教会にとって、復活の御言葉は喜びの知らせです。ハレルヤと賛美が湧き起こる知らせです。主は蘇られたと。今日はいい天気です。復活の日の朝もこのような天気だったかもしれません。外は明るく、優しい風が吹いている。今日の御言葉には、その復活の朝の明るさや喜び、または主イエスの復活を知った信じた弟子たちの賛美というものはありません。マグダラのマリアは空の墓を見て、主イエスの復活などは思いもしないで泣いた。叫んだ。主イエスの弟子も空になった墓を見て、主イエスの復活を信じながらも、とぼとぼと自分たちのところに帰っていったと記されています。主イエスの復活を信じた。けれども、そこに喜びも賛美もない。弟子たちは、そのまま家に戻って、ユダヤ人を恐れ続け、家に鍵をかけ続け、閉じこもり続けたと、19節には記されています。私たちも主イエスを信じています。主イエスを知り、信じた。けれども私たちの心からも、喜びや賛美が抜け落ちていくこと、抜け落ちていることがある。信じた。けれども何も感じないということがある。信じた。けれども虚しいということがある。主イエスを信じた私たちも何もなく、とぼとぼと自分のところに帰っている。 今日の御言葉は、朝日が昇り始め、辺りは明るくなりつつも、まだ暗さの中にある、そのような箇所であると思います。この暗さの中から聞こえてくるのは、叫びであり、また同時に沈黙とも言えます。主イエスが十字架につけられ、三日目の出来事です。今日でいう日曜日の朝です。主イエスを愛したマグダラのマリア、おそらく他にも数名の女性たちと一緒だったでしょう。抑えきれない思いで、主イエスの納められている墓に向かっていました。まだ暗いうちに、外が暗いうちに彼女たちは家を出て、墓に着いた頃には朝日が昇り始めていた。当時のお墓の形については今日は詳しくは触れませんけれども、おそらくまあよく知られていたのは横穴に掘られた墓があった。横穴を掘るわけです。そしてその横穴を隠すように蓋をするように石が置かれている。それが当時のお墓です。墓に着いた彼女たちが、主イエスの納められた墓に着いた彼女たちが目にしたのは、その蓋の役割をしている石が取り除けられていた。閉じられていたはずの墓が開いていた。もうマリアはそれを見てピーンとくる。あ、主イエスが盗まれた。彼女たちはその直感でしょうか。もうそれを確信として、中を確認することもしないで、急いで、主イエスの弟子、シモン・ペテロと、もう一人の弟子。これおそらく、この福音書の著者である、ヨハネを呼びに行って、こう言う。誰かが、墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか、私たちにはわかりません。復活の朝に響く、マグダラのマリアの叫びです。このマリアの叫びを聞き、ペテロともう一人の弟子、ヨハネは墓に向かいます。もうこれは、おそらくこの福音書の著者自身のこれ証言です。自分はこのようにそれを聞き、こうしてこう動き出した。この福音書の著者が、見聞きしたこと、自分が実際に行ったことがもうここには描かれている。証言されている。自分はペテロと一緒に走った。けれども自分の方が早く、足が速かったんでしょうか。自分の方が早く墓に着いた。するとマリアの言う通り、墓の石が取り除けられている。もう開いている墓の横穴に朝日が差し込み、中が見える。身をかがめると、そこに主イエスの遺体を包んだ天布が置いてあった。この身をかがめるという言葉は、じっと見つめる、一心に見つめるという、そういう、こう、動きを表す言葉です。見間違いはない。自分は中を確認するようにじっと中を見つめた。すると、主イエスを包んでいた天布がそこに確かにあった。体はない、天布だけ。このことを自分ははっきりと見た。おそらく、心に動揺を覚えた。不気味さを覚えたのかもしれないけれども、中に入れなくなった弟子、ヨハネ。すると後に続いてペテロがやってきて、彼はもうそんなのお構いなしですぐさま墓に入っていく。そしてペテロと同じものを見た。天布だけで体がない。さらに体とは別に頭に、頭部に巻いていた布が別の場所に丁寧に丸めて置かれていた。 音書の著者はここで何を伝えたいのか。それは、この天布で包まれていた人は復活されたということを言いたいわけです。この天布と頭の布で包まれていた主イエスは復活されたということを伝えたいのです。もしマリアの言うように、主イエスの遺体を盗もうとする人がいたなら、どうして丁寧に体の雨布を一枚一枚ずつこう取りながら、頭の布を丁寧に丁寧に一枚ずつほどく必要があるでしょうか。わざわざ遺体を盗むのに遺体を裸にする必要があるでしょうか。そんなことは到底考えられない。雨布が置いてある。それは盗まれたのではない。雨布が置いてある。頭の布が丁寧に丸めて置いてある。それは、この墓にいた人が復活されたという痕跡です。この墓には生きた人がいたという痕跡です。この墓には命があったという痕跡です。この墓に刻まれたのは復活という痕跡です。もう一人の弟子はそれを見て信じたとこう、自分の心を、その時の思いをここに書き記しています。ここで議論になるのは、この弟子、おそらくヨハネは何を信じたのかということです。ある人たちはマリアの叫び通り、主イエスの遺体が取られたことを信じたのだと主張する人がいます。確かにそのように読めなくもありません。しかし、ここはやはり、主イエスが復活したことを信じたと読んで差し支えないと思います。もう一人の弟子はここで主イエスの復活を信じた。空になった墓、雨布が置いてある、ここには復活の痕跡があったから。ルカの福音書には空の墓を見たペテロ、シモン・ペテロがこの出来事に驚きながら自分のところに帰ったとあります。ペテロも主イエスの遺体が盗まれた。そんな風には思わなかった。この出来事に驚いた。不思議に思った。やはり彼らはこの墓で、空の墓で復活の痕跡を見た。そしてそれを不思議と思った。そしてそれを見て信じた。ただこの時彼自身がイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったと、自分は信じたんだけれども、まだその主イエスのよみがえりということについて聖書が言ってることを理解していなかったんだとも、こう合わせて証言しています。今日の聖書の御言葉8節と9節は、私たちの信仰というものがどういうようなものなのかということを教えてくれます。私たちの信仰というのは、見て信じるからさらに進んで、聖書、神の言葉を理解し、信じる。私たちの信仰というものがそういうものであるということを教えられます。これが私たちの信仰の形なのだということを教えてくれます。福音書の著者自身が、私はあの時主イエスの復活を信じたけれども、私はあの時まだ主イエスの復活について聖書が何と言ってるか分かってなかったとこうあえて補足しているのは、信仰というものが、やはり聖書に基づく、 神の言葉を信じる信仰であるということを教えています。教えている。見て信じた、ある意味経験する、体験する、見るということはそういうことです。しかし、そういう見て信じる、経験に基づく、体験に基づく信仰は、試練や困難に遭うときに、自分の思った通りにいかないときに、容易にその信仰は倒されてしまうものです。空の墓を見た二人の弟子は、主イエスの復活を信じたけれども、聖書を理解していなかった。その後彼らは結局、自分たちのところに帰り、鍵を閉め、家に閉じこもり、再び恐れの中に戻っていった。見て信じるから、私たちの信仰とは、さらに聖書を、神の言葉を信じる信仰。これが私たちの信仰のあるべき形です。現在教会では礼拝と同様に祈祷会も休止しています。本当に一人も集うことができていませんが、私たちはそれぞれの場所にいながら、でも同じ時間、同じ祈祷課題を祈りつつ、私たちは一人ではない、神の家族がいる。私たちは共に教会であるということを、こう、同じ時間、同じ礼拝を、同じ時間、同じ祈祷課題を祈りつつ覚えたいと願っています。礼拝プログラムのところにも、プログラムにも載せていますけれども、これまでの祈祷会と同じように、朝10時から、もしくは夜の7時半からを、皆さんぜひ祈りの時間としていただけたらと願っています。その時間を祈りの時間にしながら、今同じ祈祷課題を、あの人もあの人も同じ教会の私たちはみんなで祈ってる。私たちはみんなでつながってる。私たちは一つなんだということを祈りつつ、こう覚えていただけたらと願っています。祈祷会で、私たちはこれまでハイデルベルク信仰問答を学んできました。とても大切な学びを積み重ねてきています。信仰問答そのものは聖書ではありません。しかし信仰問答は聖書、神の言葉をいわゆるこう凝縮したような言葉です。あの分厚い聖書は、でもこの聖書が一体何を語っているのかの全体の骨格を、全体像を知るために信仰問答というのは非常に有益になると思います。ハイデルベルク信仰問答の中で私いくつか好きな箇所がありますけど、その中の一つに父なる神についてというところがあります。問いの26というところで、使徒信条に、我は天地を作り主、全能の父なる神を信ずと使徒信条で唱える。で、そう唱えるとき、あなたは何を信じていますかとこう問うわけです。私たちがお経じゃない。私たちは自分の信仰を使徒信条で言い表している。自分はこれを信じているんだと。そこで、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと唱えるとき、あなたは何を信じてるかとハイデルベルクは問う。あなたは具体的に何をここで信じてるのかと問う。ここでの答えは、少しざっくり言うならば、すべてのものが、すべての事柄が父なる神の御手の中にある。父なる神がそのすべてを支配しておられる。 さらに主イエスによって神の子とされた私たちのために、父なる神は、その体と魂のすべての必要を備えてくださる。また神の子である私たちが涙の谷間、いかなる災いを下されたとしても、試練困難の中にあったとしても、父なる神はそれをもうすべて益としてくださる。これらを信じる。父なる神を信じるとはこういうことなのだとハイデルベルク信仰問答は答えています。この答えはハイデルベルク信仰問答が自分勝手にこうなんだよと言いふらしているのではなくて、聖書の言葉からこのことを語っているわけです。聖書が、神の言葉が、父なる神とはこういう方であり、この神を信じるということは、あなた方にこういう慰め、望みがあるのだということを聖書が語っている。神が私たちに与えてくださった信仰は、この神の言葉を信じるための信仰です。何でもかんでも信じます、信じます。とにかく信じやすい心なんですと、そういうことではなくて、一心に、一点に、神の言葉、これを信じ、生きるための信仰が与えられている。神の言葉が、神はあなたを決して見捨てない、見放さない、神はあなたを愛しているというなら、私たちはその言葉をひたすらに信じ生きる。これが私たちの信仰の形です。ですが私たちには戦いがある。戦いなどを意識していなくても、でも私たちは戦っていると思います。私たちは目に見える現実と聖書、神の言葉、どちらを信じるかをめぐって戦っている。特に試練苦難の時、この目に見える現実と神の言葉はこう言ってるという狭間の戦いは一層明らかになってくる。大きな震災、災害の時もそうです。今日のコロナウイルスの蔓延する現在の状況もそうです。聖書が、神がその主権を持ってこの世界をご支配しているというなら、どうしてこのような事態になるのか。神はなぜこのような災いを許されているのか。どうして収めないのか。どうして私たちを苦しめるのか。目の前の現実と神の言葉、神の約束をめぐってのこう戦いが起こってくる。けれども、私たちは目に見える事実とともに、私たちに語られる神の言葉の事実もまたこれも現実であるということを信じる。そういう信仰が私たちには与えられている。目に見える現実から目を背け現実逃避をするのではありません。この目の前の状況をしっかりと見つめながら、このような状況の中にも私たちは見出すのです。信じるのです。今もここに働いておられる神のご支配と御業があると。神の御言葉がそのように語り、私たちはそれを信じているのだ。すべてを益とする神の言葉を私たちは信じて生きる。そういう信仰が与えられている。このような事態が許されているという神の意図、目的、意味というのは、今はわからなくても、 でも確かに分かっているのは、このような事態も聖書を通して見るなら、神の言葉によって理解するなら、すべて神の計り知れないご計画のうちにある。その中にあっても私たちは神の恵みと守りによって守りの中にある。私たちはその神の言葉を信じ、生きるための信仰が与えられています。弟子は空の墓を見て信じた。しかし、主イエスが復活するという聖書をまだ理解していなかった。後に弟子たちは、聖霊が下られるペンテコステの日に、彼らは主イエスの復活について語られている聖書の言葉が分かりました。彼らはその聖書の言葉を信じ、彼らは自分たちのいる家に戻るのではなくて、復活の御言葉が分かった時に、隠れるのではなくて大勢の人々の前に出たのです。ペンテコステの日、神の言葉を理解した彼らは、あの隠れるようにではなくて大勢の人の前に出て、こう宣言したんです。こう説教したんです。キリストの復活について、彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがないと語った。これ詩編16編10節の言葉。彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがないと語った。このイエスを神は蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。見て信じるから、神の言葉を信じる。ここで弟子たちのうちに、喜びと賛美が湧き起こりました。神への感謝がここに生まれました。目に見える現実、本当に死人が復活なんてするのか。復活なんてするんだろうか。いや、そんなことはありえないと、目に見える現実にとらわれるのではなくて、こんな時でも、こんなところでも、神の言葉を信じる信仰によって、喜びと賛美が与えられ、神への感謝が生まれるのです。この試練の時は、私たちにあるこの試練の時は、まだ長く続きそうです。しかし神の言葉はこう語っている。このような事態の中にも神のご支配がある。私たちには計り知れない。いや、けれども神の良きご計画がある。父なる神は私たちの必要を備えておられる。父なる神は私たちのすべてを益としてくださる。今私たちに神の裁きの牙が向けられているのではなくて、今もなお神は私たちのことを愛し、導き、平安の言葉をかけてくださっている。私たちは戦ってます。目に見える現実と神の言葉の狭間で私たち戦ってる。しかし、このような時だからこそ、ますます神の言葉に真剣に聞きたいと思います。私たちに与えられている信仰が、この神の言葉を信じるための信仰だからです。私たちに与えられている信仰は、俺は一人で信仰できるんだとかそういうことではなくて、神の言葉を信じるための信仰が与えられている。ですから、ますます聖書に聞くとき、 神の言葉の説教が語られる礼拝の時というのを大切にし、選び取っていきたいと思います。新しい一週間も、私たちに語られる、与えられる神の言葉を信じ、神を信じ、神に感謝し、歩みたいと思います。心を合わせて共に祈りましょう。天の父なる神様、あなたが私たちに与えてくださった信仰は、ひたすらに神の約束の言葉、神ご自身の言葉を信じ生きるための信仰であり、あなたはその信仰を私たちに与えてくださいました。どうぞ与えられた信仰によって、この試練の時の中にも、神の支配と私たちへの備え、益となる導きがあることを信じ、主に感謝し歩ませてください。聖霊なる神様、この朝与えられた神の言葉を、この一週間も思い起こし、主の約束された平安を信じ、感謝しつつ歩ませてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。